18日木曜日の小樽尻部版です。定例小樽市議会は17日委員会審議を続けました。市は厚生委員会で再生可能エネルギーの発電施設を市内に設置する事業者に住民への説明や生活自然環境の保全などを求める条例を2027年3月までに制定する方針を示しました。市は2020年3月太陽光発電施設の設置者に対し施工前に市長や近隣住民に計画内容を説明することや周辺環境への配慮などを求めるガイドラインを制定しました。市環境課はガイドラインでは法的根拠がなく対象が太陽光発電のみで全国的に増加が見込まれる風力発電や電力需給を調整する系統用蓄電池への準備が難しいと説明、再生可能エネルギーの推進と生活自然環境や良好な景観の保全との両立を図るとしました。建設委員会で市は北海道が2028年度の着工を検討する浅利川の遊歩道整備について地元住民の了承を得たと報告、遊歩道を活用したイベントなども住民らが計画する予定としました。次です。小樽天狗山スキー場で17日安全祈願祭が行われ、関係者が利用者らの安全とにぎわいを祈願しました。スキー場の積雪は同日朝時点で山頂が50センチ、山麓が40センチと順調で、今季は20日にオープンを予定しています。次です。小樽市内の美術家が色紙に描いた作品を展示するサリティ展美術の街小樽の美術家たちが宮井額縁展のサロンド宮井で開かれています。売上の一部は市立小樽美術館の運営費に寄付します。市民有志が2019年から始め、7回目の今年は17人が30点を出品。優しい筆致のシマエナガや水彩画で繊細に描いた小樽の街並みなど、様々な表現やモチーフの作品が並びます。1点9900円で売上の3分の1を美術館の支援団体、市立小樽美術館協力会に寄付します。21日まで午前10時から午後6時、21日は午後5時半までです。観覧無料です。次は、師走天平2025からです。忘年会、小樽の夜の街明暗。居酒屋予約好調、スナック客足鈍く。2025年も残すところ半月となり、飲食店やホテル業界にとって書き入れ時となる忘年会シーズンが本格化しています。民間の信用調査会社によりますと、忘年会や新年会を実施する北海道内企業はおよそ6割、小樽市内では居酒屋の予約が好調な一方で、物価高騰の影響から一次会のみで切り上げる傾向も見られ、夜の街は明暗が分かれています。次はニセコからです。田中町長は17日の定例町議会一般質問で、高級チョコレート専門店を全国展開する鎌倉市のメゾンカカオが町有島の町有地に工場兼店舗などを新設する計画について、メゾンカカオと計画の見直しを協議したことを明らかにしました。次はくっちゃんです。岩内町出身で、岩内町在住の画家、小島栄一さん74歳の初個展が、小川原州記念美術館で開かれています。治療院を営みながら、制作を続けてきた小島さんは、赤紫色、マゼンタを基調にした躍動感のある人物像などを描きます。13日には小島さんによるギャラリートークも行われ、約 15人の来場者が耳を傾けました。来年3月29日まで、午前9時から午後5時、毎週火曜と12月29日から1月3日、1月19日から23日は休館です。入館料は一般500円です。次は肝別です。町内を拠点に無店舗型の雨の日古書店を昨年始めた庄野マリアさん36歳が町鈴川の自宅で月1回店舗を営業しています。小説やコミックなどおよそ400冊を並べ町民らがおしゃべりしながら楽しい時間を過ごす町のコミュニティにもなっています。庄野さんは昨年4月、地域おこし協力隊になった夫の康平さん37歳と共に肝別に移住。エッセイ、絵本、雑誌など幅広いジャンルを150円から販売。1回あたり10組ほどの来店客があり、30から50冊売れるといいます。昭和時代の松本清張全集など、レアなものもあります。庄野さんはまだ店頭に出していない本が400から500冊ある。1冊でも多く本に触れ合ってほしいと話しています。12月は21日に開店します。次は取材メモから2025、その3回目です。積丹町猟友会ヒグマ駆除休止。ヒグマの箱罠を置いた草原は、土砂が広く撒き散らされ、重機で掘ったような大穴が水たまりになっていた。用心深い熊が檻の脇から地面を掘り、下から餌の一部を引きちぎって去った跡だった。まるで工事現場。熊の強靭さとしたたかさに驚き、興奮してカメラのシャッターを切った記憶がある。穴の近くには熊が持ち去った跡は餌が入れられることがなくなった箱罠が残されていた。積丹町でヒグマ駆除をめぐるハンターと町議のトラブルをきっかけに、町内の地元猟友会が活動を休止したのは9月29日。穴の写真は翌日に町美国町船場で撮った。活動休止2日目の現場だったと後で分かった。取材を進めると、トラブルには起きるべくして起きた側面があることを知った。農家である町議は、カボチャなどを食い荒らす鹿駆除を後回しする猟友会への不満を長年溜め込んでいた。一方、ハンター側は本業を休んで熊出没現場へ命がけで出動しているため、鹿まではなかなか手が回らない。それどころか手間暇がかかる熊駆除業務を丸投げしてくる町の姿勢に不満を募らせていた。その実態が明るみとなり、交流サイト、SNS でも注目を集めて、役場に苦情が寄せられ、その声に押されるように、松井町長と現在は副議長になっている町議は、町議会で陳謝。町と猟友会は、今後のトラブル防止に向け、対応マニュアルをまとめ、11月13日に、ようやく活動は再開された。ほどなく、箱罠に熊2頭がかかった。決着するまで、もし熊被害が出たらと胃が縮む思いだった。美国小中の近くでは熊目撃が相次いだが、猟友会の出動はなく、親たちは何か起きてからでは遅いと怒った。事故がなかったのは不幸中の幸いだ。結果論だが、この問題に関わったすべての関係者が、積丹町民およそ1600人の安全を犠牲にして1ヶ月半も駆け引きをした事実は重い。明らかに町民の信頼を裏切った。関係者それぞれがどのようにけじめをつけるのか、最後までしっかり見届けるつもりだ。取材メモから2025でした。次は蝦夷富士です。小樽の元雑誌編集者、山城栄太郎さんの、しりべしは宝の山。私は小樽で生まれ、学生時代に上京。東京で10年間出版社で働き、 家業を継ぐために小樽に帰ってきた。U ターン組というと聞こえはいいが、結果を残せずに戻ってきた敗残兵でもある。そのことは心の中の傷として、今でも時々じわりと痛む。しかし、一度外に出た者だけの特権、見えないものが見える能力を手にすることができた。暮らしの中で日常として見失いがちな地域特有の美しいもの、価値のあるもの、他にはないものを感じられるようになった。先日、観光協会のウェブマガジン、小樽2のお仕事で、後志の日帰り温泉を取材する機会をいただいた。ほぼ一日で、岩内三三の湯、古びら潮風、余市鶴亀温泉、赤井川カルデラ温泉、そして我が小樽の後楽園の5つの名湯をめぐる慌ただしい一人旅だった。どの温泉も個性あふれる素晴らしい泉質や施設、サービスで地元の人や観光客に愛されているのが感じられた。温泉の多い北海道にいると当たり前のように思いがちだが、こんなに素晴らしい日帰り温泉施設が各町にあるのはとてつもないポテンシャルである。取材の日は今季初の大雪の日でもあった。雪も地元では嫌われ役だが、反よそ者の私の目には美しいお宝に見えた。この日、あったかい露天風呂に浸かりながら見た日差しに、キラキラ光る雪見風呂なんぞは、お宝のダブル攻撃、かっこ笑い。他ではちょっと味わえない、絵も言われぬ、しりべしならではの美しさだった。蝦夷富士でした。18日の小樽しりべし版を終わります。